新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、今週2日目も新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます増田さんに登場していただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨日は藤沢市の状況について、そして今気をつけた方がいいことについて皆さんに呼びかけをいただきましたが、今日はですね、厚生労働省のホームページにも掲載されております、そういった情報から増田さんにお話を伺っていこうと思います。まず家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、そういった状況になったときに家庭ではどんなことに注意すればいいのか、今日はそこからご紹介いただけますでしょうか。
はい、まず感染が疑われるご本人は外出を避けてください。ご家族、同居されている方も熱を測るなど健康観察をし、不要不急の外出を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには職場などには行かないようにしてください。ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、同居されているご家族は注意していただきたいことが何点かございます。まず部屋を分けるようにお願いいたします。食事や寝るときなども別室としてください。子供がいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には少なくとも2メートルの距離を保つこと、仕切りやカーテンなどを設置することをお勧めします。寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。次に、感染が疑われる家族のお世話はできるだけ限られた方でお願いいたします。心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが感染が疑われるご家族のお世話をするのは避けてください。次に、換気をお願いいたします。風の流れができるように2つの方向の窓を1回数分間程度全開にしましょう。換気回数は1時間に2回以上の確保をお願いいたします。次に、手で触れる共有部分の消毒をお願いいたします。物に付着したウイルスはしばらく生存をしています。ドアの取っ手やノブ、ベッドの柵など共有部分は薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後水拭きしましょう。最後に、ゴミは密閉して捨てるようにお願いします。鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててください。その後は直ちに手を石鹸で洗うようお願いいたします。
はじめにですね、ここで注意しなければいけない点、家庭の中での注意点についていくつかご紹介していただきました。ぜひ皆さん参考にしていただきたいと思います。さあ、そしてですね、今その濃厚接触者という言葉がよくやっぱりニュースなどでも出てくるんですが、実際にこの濃厚接触者とはどういった方なのか、そしてどんなことに注意すればいいのか、濃厚接触者となった場合の注意点などについてご紹介ください。
はい、濃厚接触者は新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、あるいは長時間接触し感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は、一つ目に距離の近さ、二つ目に時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離、1メートル程度以内ですね。このような状況で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。新型コロナウイルス感染者からウイルスが移る可能性がある期間、こちらは発症2日前から入院等をした日までです。その期間に接触のあった方々について関係性、接触の程度などについて保健所が調査を行い、個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断します。なお、15分間感染者と至近距離にいたとしても、マスクの有無、会話や過小など発生を伴う行動や対面での接触の有無など3密の状況などにより感染の可能性は大きく異なります。 そのため最終的に濃厚接触者に当たるかどうかは、このような具体的な状況をお伺いして判断します。濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に従ってください。濃厚接触者は感染している可能性があることから、感染した方と接触した後14日間は健康状態に注意を払い、不要不急の外出は控えるようにお願いいたします。
意外と皆さんこれもしかしたら分かってなかったかもしれませんけれども、距離そして時間が関係するということと、発症2日前からウイルスがうつる可能性がある、そういった期間になるということで、今一度ですね、この確認をしていただきたいと思います。さあ、一人一人がやっぱり気をつけていかなければいけないものの一つにですね、咳エチケットというものがありますけれども、ここでですね、その咳エチケットに対して具体的に増田さんからご紹介いただけますでしょうか。
はい、咳エチケットとは、感染症を他者にうつさないために咳、くしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って口や鼻を押さえることです。対面で人と人との距離が近い接触が一定時間以上多くの人々との間で交わされる環境はリスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。
咳エチケットに対しても意識を届けていただきたいと思います。さあ、そしてですね、症状がある場合の相談、新型コロナウイルス感染症に対して熱、そして自分はなんかちょっと咳が出てくるなといった場合はですね、どうしたら増田さんいいでしょうか。
はい、発熱などの風邪症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出は控えてください。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためには企業、社会全体における理解が必要です。従業員の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、その整備にご協力いただきますようお願いします。咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったドアノブなど周囲のものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者に病気をうつす可能性があります。ご注意いただきますようお願いいたします。
やっぱりここでも咳エチケットの、ね、重要さも出てきたんですけれども、今とっても役立つアプリがあるということなんですけれども、接触確認アプリ、これはどんなふうに役立つのか、増田さんご紹介いただけますでしょうか。
はい、6月19日に国がリリースした新型コロナウイルス接触確認アプリ、こちらココアという名前がついております。こちらは新型コロナ対策に非常に有効な手段の一つですので、ぜひ皆様のスマートフォンへのダウンロードをお願いいたします。このココアを使いますと、感染者と過去14日間におおむね1メートル以内で15分以上の近接した状態の可能性があった方のスマートフォンに通知が送られてきます。ご自身が濃厚接触者になった可能性があることをこれまでよりも早く知ることができます。陽性者と接触した可能性があると通知を受けた方は、ご自身の病状の有無や身近な方の状況をアプリ上で選択していただくだけで、感染の可能性が高いか否かに応じてその後の対応を案内されます。ご自身に症状がある場合や濃厚接触者の可能性が高い場合は、各都道府県の帰国者接触者外来との連絡先や検査を受診する手順などが案内され、スムーズに検査の受診を受けることができます。
とっても便利なアプリも出来上がっておりますので、ぜひ皆さんご利用いただければと思います。さあ、今日のおしまいにですね、新型コロナウイルスに感染した場合、その後なんですが、抗体そして免疫っていうのはできるものなのでしょうか。松田さん、教えていただけますでしょうか。
はい、一般にウイルスに感染すると、感染早期に初期抗体が作られ、感染後 1,2 週間後にはより強力な抗体が作られます。血液中に この抗体が十分な量あることを免疫があると言い、再度同じウイルスに感染しなくなったりします。一方で新型コロナウイルスの免疫については、抗体が作られることは確かですが、その持続期間、効果、変異などの対応などの詳細は現時点では明らかになっていません。 WHO は2020年4月24日に新型コロナウイルス感染症にかかった人が必ずしも免疫を獲得し再感染しなくなるとの保証はないと発表しています。したがって、自分は一度新型コロナにかかったので何をしても大丈夫といった行動は、自身を守る観点でも他者に感染させない観点でもお控えいただくようお願いいたします。
やっぱり一度かかったからもう大丈夫という意識は危険ということになりますね。周りの方のためにも気をつけて引き続き行動していただき、やっぱりまだまだ新型コロナウイルスに関してわからないことが多いということも分かっているのでね、ぜひ皆さん気をつけていただきたいと思います。それではこのですね、ラジオを聞きの皆さん、市民の皆さんに向けて増田さんからメッセージお願いいたします。
はい、先ほどご紹介した接触確認アプリココアや、神奈川県が行っている感染防止対策取組書のように、ご自分がコロナウイルスに感染しないためのさまざまな防衛策を実践していただきますようお願いいたします。また国が示している新しい生活様式の再確認をお願いいたします。身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い、この3つが基本です。この状況を乗り越えるために市民の皆様のご協力をいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今日増田さんにご紹介していただいたことに関しましては、厚生労働省のホームページにも掲載されておりますので、気になる項目があった方、そして今一度ね、ちょっと確認をしたいなという方はホームページの方をご確認いただければと思います。新型コロナウイルス感染症対策担当でいらっしゃいます増田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。